どうも、はじめまして、斉藤博敦です。電車は揺れるという詩です。電車は揺れる。新宿発プラットフォーム、半ば焼けっぱちに鳴り響く警笛、ため息をつきながら到着、ふらつく車輪、開くドア、飲み込む人、人、人。この電車は過食症、治る気配はありません、重症です、と枕木は言う。もう限界です、死にたい、と電車は言う。しかし気がつくと、そこはまた線路の上、朦朧とする意識の中、朝から夜まで飲み込んでは吐き出して、吐き出しては飲み込んで、今日も電車は揺れる。どうもありがとうございます。春の私という詩です。春の私、ポケットの中から2月を取り出して火をつけて燃えていくのを私は見ていた。ぼうぼうと燃えていく2月は、天使が囁いたダイヤモンドダストみたい。ぐうぐうと眠るのもなんだか味気ない夜、懐かしい景色がたくさん目に留まり流れていく。私には何の後悔もございません。アリゾナの一本道にある看板、そんなように佇む言葉の看板。ああ素晴らしいよ、なんて素晴らしいの。でも恥ずかしそうに登るよ、でも照らしては嫌よ、私の部屋を。蜜の香りに誘われたモンシロチョウは、オリビア・ニュートン・ジョンのような笑顔で花弁に突入する。もう春なのかしら。春の桜のつぼみが真っ赤に腫れ上がり、まだかまだなのかと高気圧にダダをこねる。ベンチでまどろむ夕暮れ時の鳩は、ただもう訪れることのない寂しさに、ぼうぼうとほうほうとため息を漏らす。ああ素晴らしいよ、なんて素晴らしいの。あら恥ずかしそうに沈むよう、でも忘れてはダメよ、私のこと。白い雨傘と黒いカバン、そしてヨレヨレのシャツを着たあなたの横顔が、コンペイトーのように鮮やかに輝いていた。そんな春の日のことを私はまだ覚えている。燃やしても燃やしても灰にはならず、放っても放っても審判は横を振る、首を横に振るばかり。深海を泳ぐ魚は孤独を知っているのかしら。私の部屋は、私の手足を外へ向かわせようとはしない。ああ素晴らしいよ、でも忘れてはいやよ、私のことを。でも照らしてはダメよ、私の部屋を。どうもありがとうございます。僕は今大学生でして、国学院大学という渋谷にある大学に通ってるんですけども、昨年の10月に現代指導公会というサークルを友達の長谷川君と作りました。詩を主にこう軸にしたサークルっていうものがなくて、なかったらじゃあ作ろうかっていう、ノリで作ったんですけども、半年ぐらいして今会員が9人いて、連休明けてぐらいからちょっと本格的に活動していこうかと思っています。で4月に、こんな超手作りですけど、会員の詩を集めた詩集を、未明という詩集なんですけども、作りました。
今日一冊しか持ってきてないんですけど、もし欲しい方がいたらそういう軽な方がいたらですね、お渡ししますので、終わったらお声をかけください。で、友達の、会長なんですけど、長谷川君という子が、で、ちょっと長谷川君の詩を読もうと思います。今日本人に、このイベントに僕出演 するんだって話して、ああよかったねって言ってくれたんですけど、長谷川君にちょっとこの長谷川君の詩を読むってことをちょっと言ってないんですよ。ちょっと自己承諾ってことでもちょっと言いたいと思います。おけやっていう詩です。おけや、おけが売れればおけやが儲かる、風が吹けば風屋が儲かる、風屋が儲かれば肉屋が踊る、肉屋が喋れば私は黙る、みんなが黙るなら私が喋ろう、今宵も夜霧が立ち込める、やがて夜が明け朝が来た、白露の朝、白露の朝霧集めて作った風景をバーナー焚いてお釈迦にする、私は蒸気こんにちは、その名の通り蒸気を逸しています、蒸気を逸した水分子、いつしか雲になり雨になる、だから私は孤独なんですか、今日もシカゴに雨が降る、サミダレを集めて林ミシシッピ、行く川の流れは絶えることなく友達でいよう、気安く声をかけるなバカ野郎、そうそうです、僕はバカなんです、頭に芽吹いた旋律がいつまでも絶えることない図形楽譜の熱帯雨林で琥珀色した蝶が舞い上がる、あなたと出会えて嬉しいです。どうもありがとうございます。もう一点長谷川君の詩を読みます。僕らのモノローグっていう詩です。そり打ちさ、もう一度お願いします。僕らのモノローグ、そり打ちたちの世界を幻想する彼女がもしこの夜空を見上げているならば、その瞳にはこの星空が映っていて、きっとそこにはレグスやデネゴラがあって、それは星座を結ぶことを僕らは知っている、もうすぐここは夜に飲まれる、自転の役へ進路を取れ、常に太陽の昇る方へ、重力に見放されないように慎重に、そうすれば僕らきっと四つ足であることになるんだろう、時間をまだ知らなかった僕らはそう考えていた、今は全ての引きこもりの部屋のドアは全ての引きこもりの部屋につながることを、きっと僕らはそのことに絶望なんかしたりしないことを知っている、僕らは全ての道がローマに通じていることを知っていた、僕らはローマを経由してどこにいたってどこにだって出かけた、道中に読むべき本だって知っていたし、口笛を吹きたくなったら吹くべき曲も知っていた、ただその土産話を誰に話せばいいのか、それだけが僕らには分からなかった、僕らは周りを見渡しても僕らしかいなかった、僕らがするべきことを知っていた、僕らは公園でゴーゴーと音を立てて燃える炎を囲みながら、旅の思い出やグラビアアイドルや世界の思い出について語り合った、世界のことについて語り合った、炎の中にどこからともなくやってきた犬が突っ込んでそのまま焼け死んでいくのを僕らはただ爆笑していた、僕らが燃えていくよ、僕らが燃えていく、暗闇の中に灼熱の橙が延々と浮かび上がる中、誰かがそうつぶやいたのを僕はただ聞いていた、どうもありがとうございます。今知って熱いと思うんです。熱いんです今詩は。 熱いんです今仕事ここ何年かで今が一番血が熱い時だと思ってあの長谷川君と二人でいろいろ語り合うんですけど現代史手帳とか機関で発行刊行されてるあの真夜中っていう雑誌とかでもそうなんですけどやっぱり今血が熱いんですもしまあ皆さん読んでいる方もいると思うんですけど、まあ、読んだことない方いたらぜひ目を通してください。で僕もそうだし長谷川君もそうなんですけど好きな詩人がいて最果て太陽っていう人なんですけどグッドモーニングっていう詩集を出してますんでもし読んだことない方いたら読んでみてください。すごい素晴らしい詩です。で僕の作品じゃないか詩に戻ります。ちょっといろいろ引用してるんでちょっと著作権とかよく詳しくわからないんですけどちょっとまあカットになるかもしれないんですけど、ね、無題っていう詩です。無題。人を感動させるような作品は、あ、すいません、もう一度いいですか。無題。人を感動させるような作品を忘れても作ってはならないと金子光晴は言っていたけれど、この世の中にあるほとんどが感動的でありドラマチックだ。しかし僕は人を感動させるような作品は作ることができない。文学にしても芸術にしても僕だけが世の中の外側にいるような心地がしてならないよ。君はどう思う？例えば君の言葉や仕草、歩き方、眠っている姿、エトセトラ、全てが文学的で芸術的で感動的でドラマチックだ。僕は君に嫉妬しているよ。君はどう思う？僕は君になりたい。僕は君になりたいよ。ああ、空が落ちてくるってこういうことなのかな。明日僕は旅に出るよ。何かを探しに行くんじゃないよ。何かを捨てに行くんじゃないよ。何かを壊しに行くんじゃないよ。ただ一人ぼっちになりたいだけなんだ。僕の知らない街に行きたいだけなんだ。言葉を操るなんてそんなことはできやしないよ。僕はいつまで経っても言葉に擬人化された擬人に過ぎない。さて僕は一体何者なのでしょう。僕の言葉は僕の知識や言動に過ぎない。わかりやすく言うなれば僕は針江のようなもの。誰かのよりすぐりを切って貼り付けたいわば模造人間。さて僕の中心にいる僕は一体僕なのでしょうか。ほらもうすぐ夜が明けますよ。そう、瞬きをしているほんのわずかな間に。それはあまりに文学的であり芸術的な風景、その歴史的な価値観が僕の戸を叩く。嬉しいです。現代指導公開のブログがあるんで、もし現代指導公開って入れてくれれば引っかかると思うんで、もしよかったら見てみてください。帰る死体という詩を読んでもらいます。帰る死体。もうここにはいたくないと、まるで子供のような私。どうもありがとうございます。